徒パウロはコリントのクリスチャンたちに書き送った最初の手紙であるコリントの信徒への手紙1の1章で十字架について明かししました。コリント信徒への手紙 1の1章18節です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。パウロは滅んでいく者と私たち救われる者を対照して表現しました。二つの表現に使われた動詞はすべて現在分詞形として記録されています。イエス様がいなくても生きられると信じる人々に、十字架と十字架の道はこの上なく愚かなものです。人間を救うために来たというメシアが無力な無気力に死刑囚として十字架につけられて死ぬこと以上に愚かなことがどこにあるでしょうか。しかしある日不意に死が彼らを襲うとしたら、一体彼らはどこへ行くのでしょうか。イエス・キリストの十字架を通じた罪の問題の解決なしに、彼らが聖なる神様の御前に立ち、神様の極めて厳格なる審判を避けることが果たしてできるでしょうか。彼らは生きているようですが、毎日自ら自滅しているのです。それゆえに十字架の道を愚かなものだと罵倒する彼ら自身こそが実は最も愚かな人間であるわけです。反面、私たち救われる者に十字架は神の力です。私たち救われる者に十字架の道は虚しい理論とかスローガンではありません。それは罪と死の束縛から永遠に死ぬしかない私たちを永遠に救ってくださった神の力です。そしてパウロの証言は次のように続きます。1章25節です。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。神様が愚かであるので、ご自身の独り子を十字架の生贄として投げ出されたのではありませんでした。神様がご自身の独り子をして、人間の罪の代価を代わりに払わせることで、全ての罪人は必ず死なねばならないというご自身の公の義と、それにもかかわらず人間を救おうとするご自身の愛が十字架を通じて同時に具現するようにされたことは、人間の知恵が想像すらできない神様の知恵でした。神様が弱いので、ご自身の独り子を十字架の死の中に放置したのでもありませんでした。神様はご自身の独り子を十字架に貼り付けにするローマ兵士よりも、ご自身の独り子に死刑を宣告したローマ帝国よりも一層強かったので、言い換えれば十字架につけられて死ぬご自身の独り子を完璧に責任を負ってもあまりあるほど十分に強かったので、ご自身の独り子をして十字架の死を受け入れさせました。十字架は神様の知恵と神様の強さが一つになった凝集体でした。十字架に対するパウロの証言はコリントの信徒への手紙1の2章でも続けられます。 コリント前書2章1節2節です。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を持ちませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。ある日、担当のように一瞬で突きつけられる死の前で、私たちの素晴らしい言葉や知識、所有がどんな必要性があるでしょうか。私たちが持っているものが 何であれ、死の前では自慢できるようなものにはなりません。それでパウロはコリントのクリスチャンたちに神様の救いの秘められた計画を述べ伝えるとき、自分の救れた言葉や知識を掲げませんでした。彼が掲げたものはただ十字架につけられたイエス・キリスト、イエス・キリストがつけられた十字架でした。ユダヤ人に十字架はつまずかせるものでした。木に掲げられた死体は神に呪われたものだったからであるという申命記21章23節をイエス様に適用したからでした。木の十字架につけられて死んだイエス様は、ユダヤ人の目には神様から呪われた人であるのに間違いありませんでした。 理性に基づいて論じ争うことを好むギリシャ人たちに十字架は愚かさの象徴でした。彼らの理性では人間から供え物を受けるべき神がかえって人間のための生贄として死んだということ以上に一層愚かな矛盾はありませんでした。しかしパウロは十字架につけられたイエス・キリスト、イエス・キリストがつけられた十字架以外には何も知るまいと心に決めていました。すべてのことを十字架の観点から考え、判断し、実行しながら生きていくと、そういう決断でした。イエス様の十字架を通じてのみ死んだ霊が生き返り、肉体の死を飛び越え永遠につながる救いの神秘が起こることをパウロ自身が直接体験したからでした。それでユダヤ人とギリシャ人がつまずきと愚かさと矛盾の象徴として断定していた十字架が、パウロには神様の公義と愛、そして神様の知恵と強さがあたかも縦糸と横糸のようにお互い織り交ざる神秘的な救いと永遠の生命の結晶体でした。それでパウロはコリントのクリスチャンたちに書き送った2番目の手紙でもこのように宣言しました。コリント信徒への手紙2の13章4節です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。たとえイエス様が弱きゆえに十字架につけられてお亡くなりになられたといっても、神様の強い力によって永遠に復活なされたので、私たちもやはり弱いですが、神様の力、強い力を得てイエス・キリストの十字架の中でこの世のどんな試練も挑戦も不義も十分に立ち向かって克服できるという意味でした。ここで 私たちが注目しなければならない事実は、この重要なコリント信徒への手紙1とコリント信徒への手紙2が全部たった今終わったパウロの三次伝道旅行中に記録されたという事実です。私たちがすでに詳しく見てきましたように、パウロは三次伝道旅行中に3年半の間エフェソで福音を述べつつ伝えました。その時パウロはコリントのクリスチャンたちのための最初の手紙であるコリントの信徒への手紙1を書き送りました。そしてエフェソを離れてマケドニア州の地方に滞在しながら、コリントのクリスチャンたちのための2番目の手紙であるコリントの信徒への手紙 2を書き送りました。2つの手紙の核心はすべて十字架につけられたイエス・キリスト、イエス・キリストがつけられた十字架でした。これは三次伝道旅行の動機であり、要因がすなわちイエス・キリストとその十字架であったことを意味します。イエス・キリストとその十字架なしには救いの神秘も永遠の生命の働きも福音の能力もすべて不可能であるからでした。この三次伝道旅行を締めくぐったパウロがついにエルサレムに到着しました。そして前回の時間に確認しましたように、パウロは一行を連れて初代教会の最高の指導者だったイエス様の弟であるヤコブを訪ねました。その場所にはエルサレム教会の長老たちもいました。今日の本文の19節はパウロは挨拶を済ませてからで始めています。韓国語挨拶を済ませると翻訳されたギリシャ語動詞アスパゾマイは抱き合うという意味も持っています。パウロとヤコブの今度の出会いは使徒言行録15章での出会いの後約10年ぶりの再会でした。パウロはヤコブを懐かしく思い抱き合い、ユダヤ人の慣習に従ってお互い口づけをし挨拶を済ませたことでしょう。そして本文には省略されていますが、パウロの訪問には救済献金の伝達も含まれていたでしょう。大飢饉に襲われたエルサレムのクリスチャンのために、マケドニアとコリントのクリスチャンが救済献金をまとめ、パウロは一行と一緒にその救済献金を持っていきヤコブに伝達しました。約10年ぶりに成し遂げられたパウロとヤコブの再会はこのように和やかな雰囲気の中で始まりました。19節です。パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。パウロは続けて神様が自分の伝道旅行を通して異邦人たちの中で行われた御業を詳しく説明しました。パウロの伝道旅行中に神様が行われた具体的な御業については次の主日に詳しく見ていきます。パウロの伝道旅行中に神様が行われた御業を一言で表現すれば、それは神様が十字架につけられたイエス・キリスト、イエス・キリストがつけられた十字架を通じて異邦人たちを生かされた救いのお働きでした。神様が行われた御業を説明をするパウロやその話を聞いているヤコブとエルサレムの長老たちやその場所に同席した人々は、十字架を通じた永遠の生命と救いの神秘を今更のように痛感しながら、20節によると皆神様を賛美しました。新信者クラスで学んだ ように、人の子はいつも人であり、犬の子は例外なく犬です。同じ道理で、神様の一人子であるイエス様は神様であらせられました。神様の一人子であるイエス様が十字架を追われたことは、人間を救われるために神様が十字架の生贄になられたことでした。神様が人間の罪の代価を代わりに払ってくださるために、人間によって死刑宣告を受けられ、人間によって鞭打ちにされ、人間によって手足が十字架につけられて、人間からあらゆる侮辱を受けてお亡くなりになられたのです。そうですから、神様が流された貴重な血が私たちの罪をすっかり洗い、私たちを死から永遠に救い出し、死の苦難と苦痛が永遠の復活につながる十字架の神秘と逆説が可能になさいました。この世に三位一体の神様以外に、このような神がどこにまたいるでしょうか。ですからパウロは、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力であると証ししました。また神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと宣言しました。そして全てのことをイエス様の十字架の観点からのみ考え、判断し、実行しながら生きていくことを決断しました。人間のためにご自身が生贄になってくださった三位一体の神様、このお方のみが誠の神様であり、私たちの本当の救世主だからでした。パウロはこの神様が自分の伝道旅行を通して異邦人たちに行われたすべての出来事を、ヤコブとエルサレムの長老たちに詳しく説明したのでした。約5週間前、ある女性の信徒の方が私に写真を送ってきました。木で作った十字架のイエス様を黄色い布で作られた人形がしっかり抱きしめている写真でした。そしてその写真の下には次のような説明がついていました。十字架は夫とヨーロッパ旅行に行った時、イタリアのシエナで購入したオリーブの木で作られた十字架です。十字架を抱きしめている黄色い人形は、長女が幼い時持って遊んでいたおもちゃで、黄色い人形の名前はランムです。黄色いたくあんの色ですから、名前がノランムになりました。ランムが十字架を抱きしめています。ランムは自分の罪のために十字架につけられねばならないとしても、十字架につけられようとはしなかったことでしょう。たとえランムが十字架で死んだとしても、自分すらも救うことはできなかったでしょう。それでランムは自分のせいで自分もつけられようとはしなかった、その十字架につけられておられるイエス様をしっかり抱きしめました。十字架の主を抱きしめているランムの弱い腕を、神様の強い腕が巻きつけられていることを思いながら、 神様に感謝を捧げます。私はその写真からしばらくの間目を離すことができませんでした。その写真の中で十字架のイエス様をしっかり抱きしめている人間ラムは、その写真を私に送ってくださった女性の信徒の方ご自身でした。そのお方は現在がんと闘病中です。孤独にがんに立ち向かっているか弱いこの女性が、十字架のイエス様を、イエス様の十字架をしっかり抱きしめました。このお方にとって十字架のイエス様は、十字架を自分を救おうと十字架の生贄になってくださった神様です。このお方にとってイエス様の十字架は、死の苦難と苦痛が永遠の復活につながる神秘的な救いと生命の結晶体です。このお方はか弱い自分の両腕で十字架のイエス様を、イエス様の十字架をしっかり抱きしめている限り、決して短くない見ての神様の強い力がこのお方を永遠に責任を負ってくださることは言うまでもありません。今日は私たちを救うためにイエス様が十字架につけられてお亡くなりになられた死の苦難を称える苦難の主日です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力であることを信じますか。私たちを救うために人間としてこの地上に来られた神様の愚かさは、人よりも賢く私たちを生かそうと十字架の生贄としてお亡くなりになられた神様の弱さは人よりも強いことを本当に信じますか。そうでしたらば、私たちもやはりパウロのように、すべてのことをイエス様の十字架の観点から考え、判断し、実行しながら生きていくことを決断しましょう。そして私たちの弱い両腕で十字架のイエス様を、イエス様の十字架をしっかり抱きしめて生きていきましょう。決して短くない神様の強い御手、天地を創造された神様の全能なる御手、死を打ち破った神様の永遠なる生命の御手が、土の器よりさらに弱い私たちを永遠に責任を負ってくださるでしょう。お祈りいたしましょう。今日苦難主日を迎え、神様が私たちのために十字架で行われた御業を見させてくださり感謝いたします。神様が罪と死の泥沼から私たちを救い出してくださるために、この地上に人間として来られ、神様が私たちの罪を洗ってあげようと十字架につけられて貴重な血を流され、神様が私たちに永遠の生命の内を開けてくださるために、十字架で殺されてから死を打ち破って復活なされました。それで私たちにとって十字架は神様の能力です。それで私たちにとって十字架は神様の愛と公の義、そして神様の知恵と強さが織り交ぜられた救いの神秘であり、永遠の生命の結晶体です。これから私たち皆パウロのように、すべてのことをイエス様の十字架の観点から考え、判断し、実行しながら生きていくことを望みます。私たちの弱い両腕で十字架のイエス様を、 イエス様の十字架をしっかり抱きしめて生きていくことを決断します。決して短くない御手で私たちをしっかりと支えてくださる神様の十字架を通して、死の苦難と苦痛が復活につながる永遠の生命と救いの神秘を日々人生で体験しながら生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。